T4T Translation for Transformation。
こんにちは、伊藤理恵です。この番組はトランスレーションフォートランスフォーメーションコンセプトに、テクノロジーや SDGs などの最新トレンドをわかりやすく翻訳し、私たちの仕事や組織のトランスフォーメーション、変革に生かすヒントをお伝えする番組です。パーソナリティは、オリオリこと伊藤理恵と、
フジノンこと藤野貴則がお届けします。
オリオリこんにちは。
フジノンこんにちは。
いや、結構、やっぱり、50代の部下がいますみたいな、相談結構もらうこと多いんですよね。
お
まあ、ミドルの変革の手伝いをしていると、
はい、
いや、まあ、例えば40、僕と同じ年ぐらい40、うんうん、前半から中盤ぐらいの人で、うん、組織の変革をしていきたいと。で、自らは、その自分の会社の戦略ってことをちゃんと捉えて、みんなを巻き込みながら前に進めていきたいんだけど、結構若い子はついてきてくれる部分もあるし、だけど、自分より年上の部下が複数名いて、結構その人たちのエンゲージメントが低いんですと、どうしたらいいですかって言われること多くて、
はい、
で僕ね、結構リアルに言っちゃうのは、いや、人間好き嫌いがあるじゃないと。だから、その人と一緒にご飯食べに行きたいって思う人だったら、ワンオンワンしてちゃんと握りに行けばいいけど、もうこの人嫌いやわって思う人もまあいると思うのよと。で、そういう場合には、あなたじゃなくて別の人に握ってもらうって方法はあるんだよというのを結構リアルにアドバイスしたりするんですね。なんで結構そのミドルの方に言いたいのは、その年上の部下みたいなことが起きてるのはこの、まあ、十数年結構日本企業においても起きてることなのだが、その人たちの育成ってことを全部自分が背負い込もうとしない方がいいみたいなことを思っていて、そもそも、部下だから育成しなきゃいけない年上だとしてもっていう考え方が違うかもしれなくて、そもそもその人が何をしたいのかってことを見つけ出すっていうのはその人自身の仕事でもあるんだよと。なんか上から、あなたが上司だとして上から、その50代の上の方に指示を出すっていう考え方自体がもしかすると、時代遅れになってるかもしれないねみたいな話はよくすることが多くて、そういう意味で言うと前回オリオリが言ってた、いや、50代、例えば、まあ、50代男性って言い方をね、女性が、もういるんだけど、なんかよく典型的に言われるのは、結構50代男性の人が割ともうぶら下がっちゃってるみたいな。
うん、
でも辞めたくないし、辞めてもどこにも行けないし、かといって学び直したいとも思わないみたいな、そういうぶら下がってる人が給料をたくさんもらっちゃってるみたいな、この現状の中で、オリオリが言ってたのは、まずはその人自身がマイパーパスみたいなことを取り戻してもらう取り組みが必要だって言ってたのは非常にその通りだなと思ったので、まあこれなかなか時間かかることだと思うんですけど、マイパーパスどんな風に、見つけ出させる、見つけてもらう取り組みしていくのがよかったし、順を追ってお話しいただけると嬉しいです。
ありがとうございます。まあ、これ本当に今パートナーコンサルタントの、富岡さんという方と一緒にやってるんですけど、本当にまず会社っていうその枠組みの中に自分の人生を預けてるっていうところではなくて、自分自身の人生の中に今自分が勤めている会社を置いてみたときに、自分の人生の主役は自分だっていう、そのマインドセットがまず重要だなっていう大前提があるんですね。で、これは別にその大企業に限らず日本国民全員に言えることだと思っていて、まあ、日本国民として、生涯守られるっていう約束はもうなくなったわけじゃないですか。自分で考えろっていう風になってきていて。なので、それは大企業にいても全く一緒で、まあ自分自身の人生は自分で決めていくというか、まあ自分が主人公として自分自身で考えてビジョンを描いてだったり、物語を作っていくっていうことだっていうその大前提にまず立ってもらう必要があるんですけれども、まあそこから、まあ自分自身のパーパスだったり、まあ、志だったり、まあ、ビルでもビジョンでもいいんですけども、なんか自分自身は何のために生きてるんだっけっていうところを立ち返ってもらうために、やっぱり過去を振り返っていただくっていうことを必ず、我々が今取り 入れてるセッションでやらせていただいていて、でその時に結構過去っていうのは仕事だけではなくって、仕事を始める前とかまで遡っていっていただいて、ですごくこう時間かけてね、こう遡っていただくで、自分自身で考える時間ももちろん取るし、その深掘っていくのを、まあ、対話を通して深掘っていくのを手伝ってもらったりっていうようなことも、まあ、ワークショップの中で取り入れたりしてるんですけど、大きく3つの観点で深掘りをしてもらうようにしてまして、まず1つは、うん、とにかくこの自分がこうワクワク楽しかったことを思い起こしてもらう。なんで楽しかったのかとか、どうして楽しかったのかとか、なんかその自分自身がこうワクワクする原動力がどこにあるのかっていうのをこう見つけ出してもらうような形で、でもう一つは怒りとか悲しみとかっていう観点で、自分自身がどんなところにこう怒りを感じたり悲しい感じたりするのかっていうところを深掘っていただいたり、で最後は自分自身ができること、自分自身の強みはどんなところにあるかっていうのを、あの、まあ、その特にワクワクとかその怒り悲しみっていうところに対して向き合った時の経験から引き出されるものも多いと思うんですけれども、自分自身のできること持っているこう生まれ持ったこう天命みたいな、なんか能力みたいなこととかも含めて、あの深掘ってもらって、 できるだけそのエピソードをたくさん書き出してもらうようにしてるんですね。でその3つの、まあ、エピソードの中で自分自身が大事にしていきたいなっていう重なる部分を、あのマイパーパスだったり、まあ、まあ、自分のビルとかっていうふうに呼んでいただくようにしていまして、原体験までこう深掘っていくっていうプロセスを体験してもらって、自分自身のこうパーパスってなんだろうってことを言語化してもらうっていう、そこをまず最初に必ず全員やってもらうんですけど、これ一人でやってるとね、なかなか掘り下げられないんですよ。なので一回自分で書いてみるんだけど、それを部下とか上司とか周りの人とかに話してみたときに質問してもらったりすると、うん、なんか、あ、もっとこんなことがあったなとか、それっていつから始まったんですか、もっと前にも同じような嬉しかったことってなかったですか、なんて聞かれると、あ、実はって思い出すことが結構あったりして、人ってなんかすごい大事なことほど忘れてるって、
ほう、
大事なことほど忘れてしまっていて、あの、うん、例えばそれで面白かったのが、例えばこうパーパスをこう作ったエピソードとかをこう聞く、あのタウンホールミーティングとかでパネラーの人に話してもらったりするときに、実はその入社の動機っていうのはものすごいこう悔しい悲しい出来事があってこの会社を選んだのに、日々の忙しさにかまけてそのことすらを忘れていたと、
うん、
でこのセッションがあって久々にそのことに思い出して、なんで自分はこの会社を選んだのかっていう、もともとこういう業界に行くつもりはなかったんだけれども、うん、ある出来事があってこの業界を志すことになったっていう、すごい大事なことも人って忘れてしまうんだなって。でここがすごい私の中で大ヒントで、今その本当に学ばなくなってしまっているそのおじさんと呼ばれてしまう方々で、本当はこの会社に入ってくるとか、何かこう生きていく中で自分はこのために生きようとか、これを大事にしていきたいっていうものがあったはずなのに、日々の仕事の忙しさとか、まあ、子育ての中でとか地域との何かやり取りとかの中でいろんなことを忘れていってしまう、大事なことほど忘れていってしまう。なので一体自分は何のために今生きてるんだろうって、今見えてる世界の中でだけ、まあ、例えばそのラインマネージャーではないみたいな現実に中でやる気を失っている、そんな大したことないことですよ、うん、その会社を選ぶに至ったすごい大事な思い出とか体験とか、うんうん、今ここに行き着くまで過ごしてきたいろんな経験の方がよっぽど重要 で、うんうん、でそこを思い出すと、あ、自分って何のためにこれからの人生使っていったらいいんだっけとか、今までの経験を役立てて人のために役立てたらいいんだっけってことに気づいたときに、今のポストに自分なりに意味付けをして自分で仕事を作るってことができる人になるんじゃないかなって思ってるんです。
めちゃくちゃいいセッションしてるんだね。
僕
その場面を思い浮かべた時に、なんか涙する人がなんか思い浮かぶんだけど、いるよね。
ます、はい。本当に特に50代の方とか、あともう少しで定年の方とか、自分がこう長年勤めてきた会社がこうやって一人一人の思いっていうところを、一 当にこう大事にしてくれる、言語化していい、それをこう大事にしてくれる会社になるって様子、ことを分かって、その中で、こう定年を迎えられることが幸せだって言ってくださったり、自分をもっと早くこういう時代に生まれたかったって言ってくださった方もいるし、これから自分の残りの時間、何をするべきなのかを見出すことができたとか、これから先辞めた後も、定年で辞めた後も自分の人生何をしていきたいかまで見つけることができたとか、本当にこう、最初はなんか、なんか研修とか久しぶりだなとか、なんか、めんどくせえなみたいな感じで来られた方ほど、うん、なんて言うんでしょうね、表情がすごくこう変わって、で、それをメンバーだったり、周りの人と話した時に、本当に周りの人のことをよく知ることができて、なんかもっと一緒に働きたいとか、もっと一緒にやっていきたいっていう、こう欲が出てくるっていうのかな。なんかそういうのを見ると、すごく嬉しくなったし、本当にこれは大事な活動だなって思いながら。
いやー、とても大事な活動、素晴らしい活動とも、その一つ目がワクワクすること、二つ目が怒りや悲しみだったこと、三つ目が、で、それを踏まえて自分の強みはできること、なんだろうかってことを考えてもらうって。なんか、自分がそのファシリテーターやったら、一つ目の質問、みんな書けなそうだなって思うんだけど。
結構、パターンに分かれてて、ワクワクの方がたくさん書けるタイプの人と、まあ、私みたいなタイプですね。怒りとか悲しみの方がたくさん書ける人と、なんか、分かれるなと思います。
それは、いいの、その偏りがあっていいんだね。
いいんです。はい。
じゃ、自分の原動力みたいなことを見つけ出す、何かセッションっぽい感じがするよね。
そうですね。原体験から原動力を導き出すものだと思ってます。
強みって、なんか、発見できるものなんですか？その自分でただ、自分を内省したり、周りからフィードバックしてもらうだけで。結構、それは見当外れだったり、もしくは、自分のこと変に謙遜しあったりして、本来の強みを言わないみたいなことあったりするような気もするんですけど。
そうですね。これ、やはり、まあ、上司部下だったり、まあ、周りの仲間と共有会をしてもらうことも推奨してるんですけど、そうすると、結構周りの人から、あ、だからなんとかさんってこういうのが得意なんだとか、いつもこういうふうなことを大事にしてるんだとかっていうフィードバックを結構やっぱもらうみたいで、そこで改めて自分自身のそのこうできることっていうものを再認識する人は多いなって思います、見てると。人からやっぱり言われる、フィードバックされることによって再認識するというか、ちょっとこう、もしかするとこういうことなのかなみたいなところから、あ、自分はこれが自分にとってのできること、強みなんだっていうのを確信するっていう、だから対話がすごく重要なんだなって改めて、
そうですね、
を見ると感じます。
はじめの今の話を時系列で振り返ってみて、どれくらい時間かけてるのかみたいなことを聞きたいんだけど、マインドセットとして、その自分が人生の主人公であるっていう捉え方をしてもらうみたいなのは、これは講演とか講義を聞くみたいな感じ？
あ、そうですね。これ、最短でも4回のセッションを受けていただいてまして、本当はね、6セッションやりたいんですよ。半年間ぐらいかけると、人ってやっぱり、その思考と行動が定着してくる。ただやっぱり会社の都合もあるので、今取り組ませていただいている企業さんの多くは4回セッションで、時間をかけてくださるところは6回セッションで、4ヶ月少なくとも半年っていうか形でやらせていただいていて、各セッションもオンラインで実施しているので、毎回だいたい90分、長くても2時間でやっていて、その経験学習サイクルを回すやり方なので、まず最初のセッション導入して、次までの間に何をしたらいいかっていうところを、何をやらなきゃいけないかがちゃんと分かる状態にして、お別れして、次のセッションでは実践したことを持ってきてもらってっていう、この繰り返しをやっていきます。
なるほど。どうですか、その後マイパーパス一回見つけ出したもの、なんかこう、さっき僕は今日お料理いいこと言ってたなと思うんだけど、流れていく日々、それは仕事もそうだし、自分のプライベートもそうだし、自分の体力の低下とかね、も含めて、すごい時間の流れを感じる中に、パーパスってのは怒りを刺すっていうか、なんか今自分はここにいるみたいなところをこう、刺していくみたいな感じだなと思うんだけど、刺していくものはやっぱり抜けてしまうし、 はい、また流されてしまうがちだなと思うんですけど、その辺はどういうふうにその、はい、してんだろう。
ここからがすごくまた次のステージなんですね。で、うん、この3つの問いを本当に定期的に短期間の間で短時間で上司に問われ続けることがとか周りのメンバーから問われることが実は重要で、いつも、うん、過去10年、20年、30年振り返ってるわけにいかないじゃないですか。
うん、
そこから一回パーパスを作ったら、あとは新しい経験を積み上げていくだけなんですよ。
なるほど、なるほど。
1週間、1ヶ月なら1ヶ月、3年なら3年。それを常に短時間で振り返っていって、忘れちゃいけない、その経験をちゃんと言語化して、パーパスにアップデートしていくっていう。プロセスが大事で、そのために定期的なそのパーパスを問うワンオンワンをし続けてほしいっていうのが、これから先やっていかなくちゃいけないことなんですけど、これを続けていける組織と続けていけない組織の差が多分これからすごく出てくるんじゃないかなと。
まさにそうですね。あ、はじめその自分のマイパーパスみたいなこととか、かつての原動力みたいなことを話すのを自分の日常働いてる人に喋るってみんな恥ずかしがって嫌がるだろうなと思ったけど、だからこそ自分の普段の身の回りにいる人に喋る必要があるんだね。周りがそれを理解してくれて、そのため、はい、そのなんていうのかな、チェックする人であったり、もしくは応援する人であるっていうことが居続けるから組織として定着していくってことなんだ。
そうで、その偉大なこう原体験が明日また生まれるかもしれないわけですよ。
そうだそうだ。
でもそれを振り返らせないと忘れていくんですよ、人って。
そうだそうだ。
で、それがおそらく部長以上とか課長以上とか、特にその世代の人たちは、上の人たちはもう通過じゃないですか、ある程度大企業だといえども、うん、そうするとなんで最近どうっていうのは業績の話でしょ、もう一個最近どうっていうのは多分家族の話でしょ、
うん、あと健康の話、
健康の話で
しょそうだよね、病気の話
じゃなくって、うん、君のその自分の存在意義とか、その生きてる目的みたいなことっていうのがうまく回ってるのとか、そこでどんな経験、うん、したのみたいなことを聞くっていう対話が多分ないんですよ。で、そこでどんなこと嬉しかったとか悔しかったみたいなこともあんまりこうみんな、まあ、話さないのが美徳みたいな日本人のカルチャーもあると思うんですけれども、でもそこを常にアップデートしていくと、研究学習サイクルがぐるぐる回っていって、経験の厚みのあるシニアがどんどん生まれてくるはずだというのが、まあ、私の中では思っていることなんですけど、パーパス作るところまでは結構エネルギーも、そこまでやるにもすごいエネルギーも必要ですし、うん、その先常にそのパーパスベースで振り返りをしていくっていう、その問いを立ててもらう、立ててそれを会話していくっていうことを組織の中に根付かせていくっていうのは、もう1段も2段も3段もエネルギーが必要そうだなっていうのはすごい感じてます。
いやー、素晴らしい具体的な方法を教えてくれてありがとうございました。僕今回はこれ神回だったと思います。めちゃくちゃ良かったです。パーパス、どういうね、風にやってるのかってことを、今までこのパーパスについてこのポッドキャストの中でたくさん取り上げてきたんですけど、今日お料理が語ってくれて、やり方、これね、いろんな会社が今の話聞いて、じゃあうちの会社の中でもやってみようってして、で、多分、みんなが一回止まっちゃうのは、本当に日常働いてる人を目の前の人に喋るっていうことの、この気恥ずかしさはあると思うんで、そこを超えないと意味がないんだよっていうことを、ぜひね、これなんで、外の会社、なんか、外のに行って研修受けて、また日常に戻ってくるんだとダメなんだな。
そうなんです。だから、会社全体で、しかも組織全体で、カルチャー変革として、本当にトップも肝入りでやっていかないと、チェンジマネジメントってこういうところから始まるんだよって、私は思ってるし、そういった取り組みを、こう、仕掛けていくのってものすごく大変で、時間もかかるし、もちろんお金もかかりますし、でも根気強くやれるかどうかが、これからの未来の企業としての成長があるかない限りは、つながってくるんじゃないかと思っているので。
はい。アオリア、ありがとうございました。素晴らしい。
ちょっと一個宣伝しちゃってもいいですか？
はい、ぜひぜひ。
そんなこともあって、本当にこれ簡単じゃなくって、進めていく中でもいろいろみんな苦労がある中で、でも信じてやっていくことが大事だと思っていて、そのパーパス経営研究会っていうのをまた、一昨年立ち上げたんですけど、また、 3月からスタートしようと思ってるので、ちょっとセルムの方に紹介のページとか作ってもらえたらいいなとか思ったりしてる。
ああ、ぜひぜひ、パーパス経営研究会ですよね。
はい。
ぜひ、ポッドキャスト上にも URL 貼りたいので、また教えてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組は、働くを変える窓を開ける、株式会社、働き心地研究所と、知恵を広げる知恵を育てる、株式会社、文殊の知恵の提供でお送りいたしました。